黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、5週目の今日はコーヒーを使ったお料理のレシピをご紹介いただきます。ご出演は黒部の料理研究家でワインやチーズにも詳しいしのりえキッチン主催、篠崎理恵子さんです。外までいい香りがしてました。何を作っていただいたんでしょうか？
はい、今日はコーヒーでビーフストロガノフ風カレーを作っております。ビーフストロガノフにちょっとアレンジを加えて、今回はコーヒーとあとカレー粉ですね、あとサワークリームをクリームチーズに変えて作っております。
早速試食させていただきます。食べた後牛肉の甘みとそれからコーヒーの苦みがねほんのりとくるんですよね。初めて食べる味です。
例えばうどんにかけたりパスタにかけたり、ご飯の上にのせてチーズをかけてドリアにしてもいいと思います。お水の代わりにコーヒーを入れて作ってみてください。
こちらのお料理の作り方はぜひホームページをご覧ください。そして今日はこの他にもコーヒーを使ったお料理をご紹介いただきます。
黒部座ストーリー。
何を作っていただけるんでしょうか？
はい、コーヒー香る牡蠣のクリームパスタを作っていきたいと思います。
牡蠣とコーヒーですか、これも楽しみですけれど、どういったお料理なんでしょうか？
はい、まずベースとして牡蠣のコーヒー漬けというものから作っていきます。よく牡蠣のオイル漬けとかありますよね、あれをコーヒーで漬けるっていう、こちらが半日漬けた牡蠣のコーヒー漬けになります。
あ、もうしっかり牡蠣にコーヒーの色がついてますね。
茶色くなってちょっと燻製した牡蠣みたいに見えますよね。
では作り方お願いします。
すごく簡単でシンプルで逆に申し訳ないんですけども、まず牡蠣はですね、下準備として片栗粉を振ってから水でよく洗います。牡蠣の縮み防止にもなるんですね。で、フライパンにオリーブオイルとバターを熱してから牡蠣をゆっくりソテーします。で、ちょっと塩を振って牡蠣がぷっくりしたところでコーヒーと生クリームを加えて火から下ろして瓶に詰めて半日くらい置きます。はい、それで出来上がりです。片栗粉を使って臭みを取ることと、コーヒーにつけることによって牡蠣がすごい食べやすくなるんですね。
作り方お願いします。
はい、まずはパスタを茹でます。今日のパスタは、茹で時間が6分ですね。この6分の間にパスタの具の準備をしていきたいと思います。茹でてる間に先ほどご用意した半日漬けた牡蠣のオイル漬けをそのままフライパンにジャーッと流します。じゃあ牡蠣のオイル漬けがちょっと煮詰まってきたところで、パスタの茹で汁をちょっと大さじ1ほどすくって牡蠣のオイル漬けの方に混ぜます。で、ここで少し仕上げにもまた振るんですけども、粉チーズを大さじ1ぐらいこうちょっとフライパンの牡蠣のオイル漬けの中に加えます。
今作ってらっしゃる途中のソースを味見させていただきましたけど、まず香りがやっぱりコーヒーの香りしてきましたね。
このソースに今生クリーム大さじ1また加えます。
これだけでなんかワインのおつまみになりそうじゃないですか？
あ、なんかムルソーとかと合わせたいですよね。じゃあこのパスタちょうどいい感じに茹でたので、そのままお湯を切らずもう箸ですくって隣の牡蠣のオイル漬けのフライパンに入れていきます。フライパンに入れたらソースを絡めていきます。ここでもう一回チーズ振っておきます。
ほんのりソースにもコーヒー色がついてきましたね。
はい、パスタもちょっと全粒粉のパスタ使ったみたいに色づいてますよね。
そうですね。さあ、いよいよ盛り付けです。
で、盛り付けましたら上から粉チーズをお好みの分かけていただいて、で、仕上げにパセリを散らして色合いを出します。これで完成です。
それでは試食させていただきます。しのりえさん、これ本当に牡蠣がぷっくりとしてその柔らかいまんまなんですね。コーヒーの香りがこういい感じで立っていて、 このコーヒーがその表に出るんじゃなくて裏から味を引き立ててくれている、そんな感じがしました。
はい、牡蠣のコーヒー漬けはもう本当そのままでも召し上がれるので、ミキサーにかけて牡蠣とコーヒーのスープにしてもいいですし、もうそのまま食べていただいてもいいですね。
本当に簡単にできたのでこれもびっくりしました。
黒部座ストーリ
ー、次のお料理お願いします。
大人のフレンチコーヒートーストになります。普通のフレンチトーストだと牛乳入れるんですけども、それを牛乳ではなくてコーヒーを入れます。でここでもう一つポイントが、コーヒーリキュールを加えることによってちょっと大人のフレンチコーヒートーストになるっていうので、コーヒーリキュールを使っています。でこれらの分量のバットに入れて、好きなパンの形にカットして、で浸しておきます。
パンを漬け込んでいただいたものをお持ちいただいたんですけども、綺麗に色がついてますね。
もう白いパンなんですよこれ。でも茶色くなってますよね。これで、2時間ぐらい浸したものでしょうかね。途中で1回表裏変えて、浸してあります。あとは焼くだけです。はい、ではフライパンを熱します。だいたい中火から中火ぐらいで、でここのフライパンにサラダ油とバターを入れます。
これ2種類使うのは何か理由があるんですか？
バターだけだとどうしても強火にすると焦げてこう茶色くなって、焦げっぽい味になってしまうので、ここで油も少し足しております。
はい、
それでは焼いておきます。結構液に長く浸しておくと、崩れやすくなるので、優しいこうヘラの角のないようなもので焼いていきます。
もういい匂いがしてきましたね。甘い香りとあとほのかに香るコーヒー、バランスいいですね。
はい、もう食欲が湧いてきますね。食パンはですね結構液を吸い込みますので、今回は1斤を5枚カットのを使用しております。割とすぐ火が通るので1回ひっくり返します。そしたら1回ひっくり返した焼き面に、グラニュー糖を少し振りかけます。
完成前に振りかけるんですね。
はい、キャラメリゼじゃないですけど、ちょっと焦げ目を、カラメルをちょっと作りたいなと思ってかけております。でもう一度ひっくり返した面にお砂糖を振ります。ここでですね蓋が登場します。
はい、
外はカリカリ、中はふわーを表現したくて、
はい、
これをする蓋をかぶせることによって中までちゃんと優しく火が通っていくんですね。蒸し焼きみたいな感じですよね。蒸し焼きにするのはほんのちょっとだけでいいですので、でもう一回最後にひっくり返します。
あー、いい色ですね。
ではこれでお皿に盛り付けていきます。
もうお皿に盛り付けていただきましたけど、ブルンブルンですね。
ではこの上から粉チーズを少し振ります。
砂糖じゃなくてチーズを振るっていうのがまた大人の感じですね。
はい、美味しいんですよこれがまた。最後仕上げにお好みで蜂蜜をかけます。で出来上がりです。
いただきます。あ、食感がもうプルプルでとろけそうですね。これ本当に美味しいです。
はい、今回はコーヒーリキュールを使いましたけど、例えばチョコレートリキュールでも大丈夫です。お子様がいらっしゃるご家庭はコーヒーリキュールを使わずに少し気持ち多めにお砂糖を使われたらいいかなと思います。
アレンジ料理教えていただけますか？
ふるふわな感じを、利用してですね、そのまま液に浸した後にお皿に敷き詰めて、上にフルーツやナッツなどかけて、でチーズを振ってですね、オーブンにかけてパンデグラタンっていうのもアレンジとしてはいいかなと思います。温かいデザートでいいですね。
コーヒーっていうのはお料理に使うとこんなにバリエーションが広がるんですね。
例えばコーヒーに含まれるポリフェノールですね。これは赤ワインでもおなじみのポリフェノールなんですけども、やっぱり美肌効果ですとか、あと動脈硬化の予防にもなると言われていますし、同じくカフェインは抗炎症作用がありまして、がんやアルツハイマーの予防になると報告もされています。あとはやっぱり脂肪分解してくれるので、ダイエットの味方にもなりますよね。コーヒーは本当ただコーヒーを飲むだけでも、贅沢ですごい美味しいものなんですけれども、 コーヒーとの相性って本当すごい無限大なんですね。でぜひあのコーヒーをお料理としても取り入れてみていただきたいなと思います。
ということで今日は本当に美味しいお料理ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演は黒部の料理研究家でシノリエキッチン主催の篠崎理恵子さんでした。お料理について詳しくは FM 富山ホームページをご覧ください。また来月も黒部の旬の食材を違った角度でお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。